新見南吉作、子牛。子牛がある日、お父さん牛とお母さん牛のところへ行って、父ちゃん、母ちゃん、あたい、体の中がムジュムジュすんの、と言いました。お父さん牛もお母さん牛もすっかり喜んで、よだれを垂らしました。そして、お母さん牛が言いました。坊や、そのムズムズするのはね、今に坊やの体から何かが生えてくるのよ。さあ、それでは、あの丘の南の菜の花畑の中へ入って、じっと座っていなさい。何か生えてくるまで待っていなさいね。と言い聞かせて、子牛を一人きり送ってやりました。子牛が行ってしまうと、お母さん牛は胸を躍らせながら、お父さん牛に言いました。ねえ、あの子は世界中で一番美しい子牛だから、今にきっと肩の下から、いつかほら、丘のふもとで池の上に浮かんでた、あの白鳥のような美しい白い羽が二つ生えますよ。けれどお父さん牛は、大きな顔を横に振りました。何よ、バカな。獣に羽など生えるもんか。獣に生えるものは、角に決まってる。だがあれは、なかなか勇ましいやつだ。だからきっと、鹿の角みたいに立派な、枝のある角ができるだろう。おお、いやだ。あんなみっともないもの。あんな嫌なものが、あのかわいい子に生えるものですか。きっと羽が生えます。もしあの子に羽が生えないなら私、この尻尾をあげてもよろしいわ。そんなへんてこな尻尾なんかいらないよ。縄っきれの方がよっぽどましだ。お前がそう言うなら、わしはこう言う。もしあれに鹿の角が生えないなら、わしはわしのひづめをやろう。するとお母さん牛は大きな顔をできるだけしかめて、そんなひづめより道端に落っこっているお椀のかけらの方がましですわ、と言いました。丘の南の菜種畑の中でじっと待っていた子牛の頭に、やがて小さく生えてきたのは、白鳥の羽でもなく、鹿の角でもなく、普通の牛の丸い角でした。子牛がお父さん牛とお母さん牛のところへ帰ってくると、二人の親牛は目をしばたたいて喜びました。そして、言い合いました。まあよかった。でもなんて立派な牛になったことだろう。